聖書の御言葉は詩編46編1節から12節まで。指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖女に、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。神が御声を出されると死は溶け去る。万軍の主は私たちとともにいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ知れ、私は神、国々に崇められこの地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。今日の御言葉は詩編の中でも特に有名な詩編の一つであります。よく私たちの心に覚えたい詩編の一つでもあります。全部を暗記しろと言っても難しいですので、今日はこの言葉を繰り返し、いろいろな時に心に浮かぶように心に留められたらなと願っております。最初の二節の言葉ですね。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。酒どころ、砦という言葉は繰り返し詩編の中に出てきますが、その後の苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、この言葉はここにおいてとても特徴的ですね。苦難というと何か迫害を受けたり特別なことのようでありますけれども、これはありとあらゆる苦しみ悩みです。悩みと訳すこともできます。ありとあらゆる苦しみ悩み、実際私たちはあまりにも大きな苦しみのことを考えてですね、それを考えて聖書に向かうと聖書を受け取り間違えます。その人が苦しむなら神様の御前では苦難です。またその人が苦しみ悩む小さなこと、あるいは人にも同情できないようなこと、こういうことも含めてそれらの全てにおいて神様の助けを味わわなければ、私たちは大きな事柄に立ち向かうこともできません。日々の生活は小さなことの積み重ねですね。また小さな事柄に私たちが信仰によって対処して、それらのことを乗り越えていくのでなければ喜びに満たされることもできません。大きなこととか特徴的なことだけ、こういう事柄だけが神様の御前で取り扱われている事柄ではありません。実際本当に日々の小さな事柄に感謝してこそ私たちは神様を見出すんですね。日々の小さな事柄に感謝してこそです。神がよくしてくださったことを何一つ忘れるなとあるわけです。何一つ忘れるな、何一つ忘れるな。イエス様の苦難も最後の十字架だけが苦難ではありません。この世に来られた事態が 苦難なんですね。そしてイエス様がこの世に来られたこと自体が苦難だった理由は、イエス様が神様と共に歩んだからです。神様の御心を知れば知るほど、神様の御心に従えば従うほど、この世は神イエス様にとっては落ち着く場所ではありませんでした。信仰によって歩んだ全ての人々もそうです。神様に従えば従うほど、この世では自分は仮住まいだなと改めてわきまえたんですね。思わざるを得ませんでした。だからこの世で自分の土地を増やすようにアブラハムは行動しませんでした。アブラハムは神様から約束されたんですね。見渡す限りお前の土地だとこう言われたわけですね。だけどもアブラハムがですね、自分の財産が生じるたびにこっちの土地を買い占め、あっちの土地を買い取り、こういうふうにしてその土地を自分のものにしようとなどしませんでした。神様の御心に従って、神様が与えてくださるように、神様が導いてくださるように進んだから、買おうと思えば買えました。だけども買いません。そういうアブラハムの生涯が試練に満ちていたことは明らかですね。またその後信仰によって歩んだ人々もしかりです。そしてまた今イエス・キリストにおいて、今まで主を信じた者たちが近づきたいと思いながらも近づけなかったほど、知りたいと思いながらも知り得なかったほど、神様の憐れみを知って神様と共に歩む人々の歩みが、大小のいろいろな苦しみ悩みでないはずがありません。世に取り込まれてしまっているなら別ですね。でもキリストと共に歩むならば、キリストが悩まれたように私たちも大小のことで悩みます。でもキリストが受けたように祝福を受けて歩んでいきます。だから苦難の時必ずそこにいまして助けてくださるというのが、イエス様の十字架の時だけのことだなというのはありえないようにですね、私たちもしかりです。ありとあらゆる時において神様の助けを味わいながら私たちは歩んでまいります。教会の交わりもですね、それほど簡単ではありません。教会の交わりが苦しみになることもあるわけです。近いからこそ互いに励まし合うよりも傷つけ合うということも起きます。主に近づくときに私たちに罪がなければいいですけれども、私たちは主に近づきながら互いも近づき罪がありますから、そこにいろいろなものが生じてきます。そういう意味で教会の交わりの中にいれば安全かといえば安全ではありません。むしろ激しく傷つけ合うということもありえます。実際弟子たちが最後の最後まで自分たちの間で大事なこととして答えを出したかったのは、誰が自分たちのうちで一番偉いかですね。惨めなほどこのことに答えを出そうとしました。これはありえないことですけれども、これがまた人の姿でもあります。そういう意味で私たちはありとあらゆる時に本当に必ずそこにいまして助けてくださる神様の助けを必要としています。そしてそれを受けてこそ私たちは主にあって喜びます。主にあって喜びます。また主にあって喜ぶように進んでいきます。皆さんどうかよく記憶してください。私たちの歩みは本当に神様を酒どころとしてこそ幸いな歩みです。また神様を私たちの砦としてこそ幸いな歩みです。そして神様とはどのようなお方なのか、神様とはどのようなお方なのか、聖書全体がそれをもうことごとく示しますが、今日の御言葉が示すところは、苦 苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちはどのような時でも一人で悩んだり苦しんだりすることはありません。必ずそこにいまして助けてくださる。この神様とますます豊かに出会い、この神様を認めて歩んでまいりましょう。感謝のうちに感謝です。また賛美です。本当の感謝と賛美です。惨めな信仰生活に陥らないようにいたしましょう。人の前で惨めな信仰生活ではなく、神様の前で惨めな信仰生活です。困った時だけ神様の御名を呼ぶ信仰、そしてそこから抜け出せば感謝も賛美もなくなるような信仰生活、それは神様を知る喜びがありません。惨めです。内容が貧しくなっていきます。困った時の神頼み、これはその通りです。困った時に、苦しい時に神様の御名を呼ぶ、これは正しいです。でも困った時だけの神頼み、これは私たちの信仰であってはなりません。神様の御名を呼んでどれほど私たちが祝福されているか忘れないようにしたいと思いますね。思い出したいと思います。それを思い出してこそ、それを忘れないからこそ、目の前の事柄に立ち向かいます。神様を信じる人たちの強さはそこにありますね。一人の人としてそこに立ったら弱いものです。愚かなものです。でも神様と共に歩んできて、神様がいつでもそこにいまして助けてくださる。今日もここにいまして助けてくださる。明日もそこにいまして助けてくださる。ここに死を信ずる人々の力があります。希望があります。今日の御言葉は、私たちの酒どころとあります。酒どころ、これは詩編の中で何度も何度も繰り返される重要な言葉です。酒どころ、これはですね、誰がこのように言っているかを考えるとまた興味深いですね。ダビデです。王のダビデです。あのサウル王は千人を撃ち、ダビデは万人を撃つと言われた英雄ダビデです。だけどもこの英雄のダビデが神様の前ではいつでも神様のもとに酒どころを求めていく。私たちも学びたいと思います。間違いない。どこに酒どころを求めるか、まあもっとざっくばらんな言い方をすれば、詩編を見てるとですね、神様の懐にダビデは泣きついてますね。泣きついています。神様の前でこの詩編で祈っているダビデを見るとですね、神様のもとで泣いている子供のようにさえ見えます。でもそこに力があります。どのような孤独にもダビデが耐えた理由があるでしょう。王であるということはとても孤独なことだったと思います。王である者がですね、自分に従う者たちに相談した途端に、その相談が途方に暮れたような相談でなければいいです。途方に暮れたような相談ではなくて、これはどっちだ、右か左か、このようなところにとどまっていればいいです。でも途方に暮れてどうしたらいいんだろうなどと自分に従う者たちに聞いた時から、ダビデはもう王としての信頼、権威を失います。自分で傷つけていきます。それは絶対できない。これは大なり小なり、私たちが自分なりの立場を得たり、自分たちの力を得たりして歩んでいくときに経験していくものですね。子供もいろいろな寂しさを経験しますが、大人になるということはこの寂しさがありますね。相談できる相手がだんだん少なくなっていきます。途方に暮れて相談する相手が最後はなくなっていきます。 ダビデの場合もそうだったでしょう。王となった時から自分の父親にももう相談できません。でもこのダビデがどのような時でも父なる神の懐に飛び込んで酒どころを得ます。また神は私たちの砦とあります。砦というのはそこに身を寄せて戦うことができるということです。神様は私たちが逃げ込む場所だけではありません。そこからもう一度自分の目の前にあるもの、自分が向かい合わなければならないものと戦っていきます。取り組んでいきます。神様に身を寄せてこそそれに対処できます。神は私たちの砦です。だからこの短い一言の中に私たちの信仰生活の歩みにおいて大事な、神様を知るということにおいて大事な二つのことがもうすでに教えられています。神様は私たちの酒どころなんだと、迷うことなくとにかくこのお方の身元に身を寄せて、それでこそ我々は安全だと、安全だと思えないかもしれませんね。安全だと、でも安全です。だから悔い改めて福音を信じようです。安全です。人として私たちが信仰によらずに見たときにはあれも気になる、これも気になるということは避けられないでしょう。だけども安全です。だから試練です。悔い改めて福音を信じよう。キリストイエスにおいて示された神の愛から誰が私たちを引き離すことができようか。最後の敵である死さえこの神様の愛のもとでは安全です。もはや私たちを飲み込むものではないと教えられているんですね。でもそれでも私たちの愚かさや弱さが単純にこれを受け止めることができないから試練です。そういう意味で一人で立ち向かういろいろな悩みや苦しみというものはもう耐え難いものでありますけれども、主にあってそれに向き合うことができるならば喜ぶことができます。また向かい合っていくことができます。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてください。皆さんをよく覚えてください。必ずです。皆さんが悩んでおられる事柄や、また本当に心にかかっている事柄があるでしょう。でも必ずです。ただ私たちが神様に向き合う点において、私たちが向いている方向がずれていたり、私たちが神様に近づくと言いながら違う方向へと歩んでいたり、目が閉じていたり、いろいろなことがあるだけです。でも神様は必ずそこにいまして助けてください。この助けを受けることを学んでいきます。それが信仰生活ですね。日ごとにこの助けを受けて歩んでいきます。キリストのことを思ってみたいと思います。キリストも生涯にわたってこのことを学び続けられました。キリストも生涯にわたってこのことを学び続けられました。このことはですね、神様を信じる人たちこれ学ばなきゃダメだよとポンとこう私たちに預けられているものではないんです。イエス様が先立ってこのことを学んで、そしてそのことを学び続けられたお方だから、それを学びながら歩む私たちを本当に助けることができるんです。正しく学ぶように助けることができるんです。またそれを学んでこそ救いです。救いというのは 目の前のこの問題が解決した、あの問題が解決したということが救いではありません。それは救いの中に含まれるでしょう。だけども救いは神と共に永遠に生きるです。あれも得た、これも得た、だけども神様とは何者だとなってしまったならば、これは聖書が教える救いではありません。先の史実に私たちが学んだ通りですね、風間先生を通して学びました。悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せたとあります。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう、それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。この世界の一切の権力と繁栄があったならば、この世のことはことごとく片付きます。ことごとく片付きます。死に至るまで安穏で財を成していくような歩みをするかもしれません。何の憂いもない、何の恐れもない、そういう歩みをしていくかもしれません。だけども、私を拝むならと言ったのは悪魔ですね。神様から引き離すものです。ここには救いがありません。イエス様はこの誘惑を退けてこうおっしゃったとあります。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。これが救いです。救いを私たちが何と心得るかですね。聖書の御言葉をあれこれと自分に気に入ったように取るならば、自分中心の救いを考えることになると思いますが、キリストというお方に目を注ぎながら救いというものを見たときにはこれです。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。主を拝み、主に仕える命が救いです。とこしえに主を褒めたたえることが救いです。だから先ほど見ましたこの詩編の46編もですね、主への賛美へと向かっていきますし、多くの詩編が主への賛美へ向かっていきますが、ハレルヤと主を讃えたとき、それは自分の永遠の救いを見ているんですね。ハレルヤ、いろいろなことはあるけども、ハレルヤだ、主を褒め讃えよ。そしていろいろなことで試されないで、すべてのことから解放されて主を讃える、それが御国です。天の国の完成です。イエス様はフィリピの信徒への手紙の2章の6節を見ますとこうあります。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。だからイエス様が歩まれた道筋をもうはっきりこう通ってるわけです。まっすぐに。この世でいろいろなことがあるかもしれないけれども、とにかくイエス様が歩んでいた道筋を見れば、何があろうが神様の懐にまっすぐに通ってるわけです。永遠に神と共に生きる命にまっすぐに道筋が通ってるわけです。そのイエス様においてであります。このお方が与えてくださる助けです。私たちは本当にそのような恵みの座に招かれ生かされているものであります。詩編の46編の2節もう一度読んで終わります。神は私たちの酒どころを、私たちの砦で苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。一言付け加えます。主にありてです。主にありて、主イエスキリストにありてです。お祈りいたしましょう。 恵み深い全能の父なる神様、私たちが苦しみ悩むとき、必ずそこにいまして助けてくださるお方よ。そのようなお方が私たちと共にいるのに、あなたの御名を正しく呼ぶことを学ぼうともせず、またあなたに従おうともせず歩んできた虚しい日々をどうぞ主よ後ろへ投げ捨てさせてください。ここからまた改めて悔い改めて福音を信じ、主と共に歩んでいくことができますように。なおもそのように心を決めても、つまずきにつまずきを重ねる弱い者、愚かな者でありますけれども、主よ、あなたの憐れみがあり、贖いがあり、主イエス・キリストの十字架と復活の恵みのもとに、こうして今日が、また明日があることを感謝申し上げます。主を知る、本当にそのような主を知る喜びと平安に満たされて、勇気を持って前に進んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の519番をもって主を賛美いたしましょう。 座りください。